皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。好きなお団子の味は、やっぱりみたらしかな、
うん、
乃木坂46松尾美優です。そして
好きなお団子の味はよもぎなセミアレです、
よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひツイッターでハッシュタグのぎだんをつけてつぶやきながらの実況お願いします。そして先週も話しましたが、本日の放送で乃木団2週目を迎えました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2周年、
2周年ですね。嬉しい。2021年の4月からスタートした乃木団、
はい、
17歳だったそうです。私たち、
まあ今19なんて、なんかそんな変わった感じはないんですよね。
まあ
で
もけど、
そっか、17歳ってどうなんだ。若いの？
高校生。
でも高校生だった。
確かに思う、17ってなんかちっちゃいな。
で高校生だったし、その時私たちの、その共通点は同じクラスぐらいじゃなかった？
あ、そうね、そうそうそう。
高校2年生だよね。
2年生が一緒だった。
2年生から一緒だったよね。制服でやった時も。
え？あったっけ？私、学校の後で、その日学校なんですよって言って、それで、じゃあ着替え持ってきてって言われて、着替え持って行ってた。
ああ、そっか、写真撮れないもんね、その時は。そうそうそうそう、まだ通ってたから。
めっちゃ覚えてる。そうだったんだ。今のところ一番印象的な放送はどれだった？だって。
いやー。
なんだろう。
リモートでやってた時期に、すごい覚えてますし、ついこの間ですけど、真夏さんが来た回も、覚えてるかな、よく。
すごいリモートの記憶が強い
だよね。だったら最初の1年とか多分ずっとリモートだったんじゃないかな。
そうだから、なんか
始まってすぐ
こんなに外の音が入るんだっていう、
セミの音がすごかったが
すごい覚えてるし、なんか、あ、そう、会議室で撮ってて、すごいお昼に撮ってなかった？
撮ってた。
めっちゃ晴れてるお昼に撮ってるイメージで、あははみたいな感じで撮ってたのをめちゃくちゃ覚えてる。
感慨深いですね。
感慨深いですね。
もう3年目になりますから。
はい、そして今回は初心忘るべからずということで、第1回目の放送を2人で聞き返してみたいと思います。私たちは副音声的な感じでダメ出しをしていきたいと思います。
やだよ。
だって、
初々しいピュアパイン2人の声。必聴です。
始まりました。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、第1回目です。イエーイ。
あ、私の声がすごい可愛いよ。
イエーイ。頑張りましょう。
頑張ります、
はい、まずは自己紹介をします。みかんが大好きな乃木坂46のセミアレイです。そして、
何
だろう、自己紹介って何？
言ってた。
大丈夫、何でも大丈夫。
あ、すごい声違う、今
日は。
いやいや、誰だろうこの人。乃木坂46松尾
美優です。あ、めっちゃ覚えてる。
なんかこれさ、夜に撮ったっけ？
夜だった。
夜でしたよね。
で、あのブースの外になんか偉い大人の人がいっぱい見てて、
同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組です。
焦ってるのか。
時にはそれって相談じゃなくてオーダーじゃないと言って
た。すごいね。ちょっと絶対心のこもってない笑み。
すいません。緊張してますね。
ねえ、本当に聞きたくないんだけど。
すごい。
若い、
めっちゃ早送りみたいな。
わかる。
テンポが早すぎる。
あの、内容はないくせに。もう、声がダダダダダダ
って。わかる。
他人だ。
まだあんま仲いい感じじゃないね。
どうもどうもみたいな。どうもどうもって感じだ。
でもめっちゃ覚えてる、ね、この返された感じと。
ああ、覚えてる。とりあえず笑っとけばいいと思って。
そうそうそう。でもなんか、多分、テンション高くやんなきゃいけないっていうプレッシャーがありすぎて。すごい。
あ、でも結構割と最初から、
ロートンな時はロートンなんだ、
ね。そうだね、思ったより、
でも早口だね。私の多分相槌が、なんか、下手すぎて、
なんか焦らせてる感じはある。
一個アドバイス、申し訳ない
。声が混雑。
何ですかね。
でも多分テンションの高いっていうの出し方が分かんなくて、
ね、早くなっちゃう。テンション上げる。声でテンション上げてて、
そういうことだったのか。テンション上げるんじゃなくて、声色を変えるだけだったのか。
そうそう、それで
最初分かんなかった、
ね、勢いに任せて
やってたね。
でもなんか思ったより普通に喋ってた。
本当？
うん、
私ちょっと気持ち悪いかも。
気持ち悪い。
いや
すんごい早送りみたいな。ちゃちゃかちゃちゃかちゃちゃかちゃちゃちゃ。疲れるねこれ。
聞く方も疲れるね。今だって私の中では乃木壇のコンセプトは、うん、気楽に聞いてねっていう感じだから。
急かされてるみたいな。結構。
ちゃちゃかちゃちゃか。ねえ。
でも頑張ってた。
頑張ってるね。多分高校生二人。
なんかわかんないしさラジオなんて。うん、大人怖かったです。
なんか見られてる焦りがすごかったですね。うん、しかも、会ったことのないような、なんか上層部の方々来てたじゃないですか。
そうそう。
なんかお名前は、なんかちょっと聞いたことあるけど、みたいな。
そう、わかる。だから、一言一句聞かれてる、
そうそうそう。
気持ちだった。
本当にね、緊張とはまた違う、うん、プレッシャーってこういうことなんだろう。
ヒヤヒヤしてた。
あ、そうそうそう。まあちょっとはね、成長してるよね。そりゃね。
ね。じゃないと困るな。
うん、
じゃあ曲に行きますか。
はい、
私が最初にかけた乃木坂以外の曲を今日もかけたいなって思います。それでは聞いてください。ラッドウィンプスさんでスパークル。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談 だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
続いては2021年4月初回放送時にやった企画をやってみたいと思います。ちなみに言い回しも当時のままなので変わっていると思う箇所には訂正を入れて進行していきます。せーの、
乃木坂何でも相談室。番組のタイトルが乃木坂46の乃木坂に相談だなので、この番組のメインコーナーです。私たちと同世代の人はもちろん大人の方まで幅広い世代のどんな相談にも答えていきたいと思います、
うん、
全力で向き合いますが、まだ高校生でいろんな経験が少ないので力になれるかは分かりません。その時は許してください。そして私たちには無理難題って思った時にはパスすることもあります。17歳なのでパス券を持っていますね。
わ、
まず台本がそう書いてありますけど、
ね、高校生で17歳
って言ってますけど、その時は高校生で、
うん、
同じクラスで、
うん、
でなんか一緒に仕事来て、
うん、ね、本当だよね。
ペアにされて、
うん、
ラジオが始まって、すごい世話しないですね。
ね、してたね。
でもすごいキャスティングっていうんですか、
うん、
選んでくれた方はすごいありがとうございますって感じ、ね、この私たちでさえこの相性を見つけることができなかったと思う、うん、仕事とかじゃなければ、う
ん、ね、なんでなのかいつか聞きたい。
誰がね考えてくれたんだろう、
ね、なんでなんだろう。だって高校生なんて同い年私たちいっぱいいるしさ。
そうなのよ。
まあまあ
それもあると思う。
まあね、
うん、
そうね、
それはそれめっちゃ大事ですもん。だって毎週のスケ収録できるかってだいぶ大事だから、
ね、まあ同じクラスだったし組みやすいっていうのはある
し、ね、あー確かに
それはあると思う。
学校が同じだったもんね。何時に終わるとかも同じだもんね。
一緒だからね。ではここからは
2023年、
うん、今のね、
はい、
やつを読みますよ。兵庫県16歳女性、ペンギンの千祖さんからです。私には53歳の父親がいるのですが、父のとある癖に困っています。その癖とはプク顔です。どうやらコロナ禍のマスク生活の間に身についてしまったらしく、父本人も直したいと思っているようなのですが、無意識的にプク顔をしてしまうのが現状です。正直53歳のおっさんのプク顔なんて1ミリたりとも可愛くないです。どうしたら父の癖は治るでしょうか。
え、16歳から来ました。怒った時にしちゃうのあれなんじゃない、もう口の体操でやってたのが癖になっちゃって。
まあマスクしてたからね、
うんうん、
多分
バレないもん、ね、
なんでバレないって思うじゃん、
うん、
なんでバレないと思ったからってなんでプクコン。
お父さんのあるよね、そういう変なやつ
ね。1ミリたりとも可愛くないです。
ちょっと反抗期
すごいね。
16歳だもんね、
うん、どうしたら治るでしょうか。しちゃったたんびになんかお菓子買ってもらう。
あ、
はい、やったって言って。
あ、いいじゃん。そしたらもう、愛おしくなるよ、服顔でさえも。
そうね。なる
か。あ、言ってないのかな？
え、でもさ、直したいらしいですよ、本人も。も
う言った上でじゃなかと思ってた。
うん、ね、なのかと思った。
まあ、言ってないなら言って。
うんうんうん、それは大事。あの1ミリたりとも可愛くないからやめて、やめたらどうですかっていうのをちゃんと伝えて、で、なんかそういうルールみたい、ゲームみたいにしちゃえば楽しくなるかもしれない。
そうだね。お父さんが、
お父さん、
あ、服顔
をしたら、
いや、ちょっと、えって言いますね。
え、う、多分我が家はもう全力でみんなで面白がって写真撮ると。
うん、あー、そっちの方がお父さん嬉しいよ。
みんなカメラ向けると思う。
やだ、お父さんの服顔なんてカメラにも収めたくない
。すごい、ゆうちゃん泣いちゃうよ。お父さん聞いちゃったら。
お父さん泣いちゃうね。
ゲームにするのがいいと思いますよ。
いいと思いますね。
ラジオネームペンギンのちそさん、
今日もお疲れ様。福岡県19歳男性、夜は短し、たけるよお米さんからです。
うん、
僕のバイト先のオーナーがいつも挨拶がチャラくて、うすすすすすすえうえいと言ってきます。僕はこれに合わせてチャラく言った方がいいですかね。僕情報ですが、真面目で紳士です。
ああ、君は真面目で紳士なんだね。
自称ね。あんま出会ったことないな。うっすうっすうっすうっす。
それにもうめちゃくちゃ丁寧に返せばいいんじゃない。
あー、うっすよろしくお願いします。
お疲れ様です、お願いします。
それが一番聞きそう
で、あのちょっとずつ構成してい
く。すすありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
でも男の人が多いのかな。あんまりでも私たちが出会う男性のスタッフさんとかって、うん、うすとか言う感じの方あんまりいないよね。
そうね、
バイト先だからいるのかな。
かも ね。オーナーなんでしょう。でも
まあでもすごい親近感があって、人との壁作らなそう。うすっていう人、
まあね、怖くはなさそう、う
ん、これチャラいんだ、オス。
チャラいんだ。
ウェイはチャラいか。
うん。
ウェイウェイってどう
だった？なんかちょっと、でもちょっとさ、なんか面白い感じになっちゃうね。ねそこまで行くと。一緒にやる、ね、
一緒にやっちゃう。
合わせて。あ、超えてけばいいんじゃない？
あ
ー。したら、いつか引くかも、向こうが。
あー。それがいいね。
それ本当？
じゃあ超えていきましょう。
本当？
はい、夜は短し、たけるよお米さん、
今日もお疲れ様。続いて福岡県26歳男性、ルリロノウミさんからです。アイドルの人はエイプリルフールになると髪の毛短くしちゃいましたハートと言って髪の毛を短くしたように見える写真をブログに貼る嘘をやっていますが、あれってアイドル界でやらなきゃいけない決まりとかあるんですか？
知らないんだけど、誰か特定の人がいるのかな。
誰かいいんじゃない。
短くしちゃいました。いや、エイプリルフールに関わらずたまにやる人いますよね。
いるよね。
うっそーって。
そうそう、
ブログで開いてちょっと読んでいくと、実はウィッグでしたとか、
ね、あるよね、
そう見える髪型でしたとかね。
あるあるですね。
こっちまでびっくりするからね。見てほしい、メンバーとか、ね、
びっくりするよね。連絡しちゃいそうになるんだから、
来たんだってなったら違うじゃんっていう
ね。
どちらも似合うよって言ってあげるのが、うんね、一番
喜ばれます。何をしてもあなたは可愛いということを伝えていきましょう。
はい、
エイプリルフール何もしないね。
いや、難しいよエイプリルフール。
むずいよね、うん、
いや、やったことないですよ。
やったことないね。
だって誰も幸せになれないよね。
でも何したらいいのか分かんないよね。
何したらいいか分かんない。
なんか口で言ったりできる嘘ってさ、
むずいよね。
そんなに面白いことってあんまりないじゃん。
そうないのよ。あの大企業のやつは、
うん、
なんか広告とか、うんうん、そういうのが絡んでるから面白いのであって、そう、ね、大企業は普通に嘘ついたら面白くないもんね。
そうね。難しいよね。
うん、お手本みたいなエイプリルフール、髪切りました嘘は結構大正解なので、ね、まあ、
割と分かりやすい、目で見て分かる、びっくりみたいな。うん、分かりやすいじゃん、嘘っていうのが。
そうだね。
多分興味ない、ね、人やってないでしょ、私たちは今年も。
そうですね。
ルリーロの海さん、
今日もお疲れ様。 神奈川県22歳男性3歳のサイさんからです、はい、先日仲良くしてる女子に恋愛相談をしました、
うん、
その子とはお互いに恋愛感情がなく、いろんな話をし合うような関係です、
うん、
僕は意見が聞きたくて相談したのですが、普段は優しい彼女が随分と上から目線でダメ出しをしてきました。人の恋愛にズバズバ言ってきて少し腹が立ちました。どうして女子は恋愛相談になると上から目線になるのですか。
あーそうなの、
そうなの、上から目線。うわー、でもちょっと、
あ、でもちょっとろ、言いたいことはわかる気がする。
多分女子側のスタンス的には、うん、どうせ分かってないよ女の心なんて、うんうんうんうん、っていうちょっと上からなところがあって、君を傷つけてしまうのかも。う
ん、傷つくんだね。それ
って。うわあ、そうなのか。
そうなのか。
まあでもね、人に恋愛相談されたことないんだよな。
ないな。
女子にはされるけどね、あんま男子から側からさ、うん、
されないね。
ねえ。確かに女の子の友達とかだったらさ、
うん、
相手を悪くしちゃうことが多いけど、
そうね、
男子側からされたらもしかしたら悪く言っちゃうかも。
ねえ、ね、なんかさ、
女の子側の味方したくなっちゃうのかな、
ね、そうなんだろうね。多分そういうのがちょっとあるんだろうね。
へえ、
言われていたらそうだね。でもその方が楽っていうか。
正直な意見ではあると思いますけどね。
まあね。ただその言い方とかだよね。
そうね。どんまいっていう。
やめよう相談すんの。
ただ男の子に相談したらいいんだよ。
そうだよ。
うん。そしたら自分の味方してくれるから。
う
ん、
そうしよう。
そうだね。
味方してほしいのこれ。
あ、そういうわけじゃないのか。そっか、それって女の子の感情だよね。
アドバイスが欲しいけど、だからあれじゃない、程よい距離感のある人に相談したらいいんじゃない。あ、そうだね。多分仲が良すぎるから言えるから言っちゃうんで、うん、
ちょっとお互いに気使ってるぐらい。
でも知らない人とか通りすがりの
知恵袋でいいんじゃない。知恵袋だよ。それもそれ、
それが一番いい。それがいいよ。もう知らない他人にするのがいいよ。
知恵袋面白いですよね。
めっちゃ面白い。
たまに俺、私もする。
え、
全然なんか面白くない。面白いな
って思
いなが
ら。使ってる側の人に会ったの初めてなんだけど。
眺めてる側かと思ったね。
なんか本当に全然そんな恋愛相談とかそういう友情相談とかでもなく、
うん、
なんだろう、普通に検索して出てこないとかとか、5分ぐらいで帰ってきてすごって思うんですよ。
面白い、やってみようかな。そう、
でもなんか相談するものによっては、うん、なんか1週間経っても2人ぐらいしか見てくれないとか、あれ何人が目を通したかとかも見れるんですよ。
あー、そうなんだ。
超面白い、
ね、
匿名で
やってる側の人初めて
会った。初めまして、う
ん、しかもなんか面白い意見で面白い、うん、
あー結構ね面白いよね。
すごいひねくれてる人とかいて面白いなって。
めっちゃいいよね、うん、見てんの楽しい、ね、
でも真面目に受け取らない方がいいけど。
そうね、そうね、知恵袋はね、
そうね、いろんな住人がいるからね。
そうね。
3歳のサイさん、今日もお疲れ様。
茨城県25歳男性、ファッションはパッションさんからです。大学時代の女の子の友達に彼女が欲しいから紹介してほしいと頼んだら、こんな人に友達いると思われたくないから無理と断られました。これって脈ありですか。
お、その思考回路どうなってんの。
もうそうですね、こんな人に友達と思われ
る。こんな人が友達。
すごいね。でも超仲いいじゃんそれ、ちょっと言われる関係って、ね、脈ありではないと思いますし、なんなら友達として誇りには思われてないですよね。まず
そうなんだ。
すごいね。
そうだよね。
そういう断られ方初めて。そんなバッサリ言われちゃうんだ。
いないとかじゃなくてね。
ね。こんな人が友達によると思われたくない。正直だな。でも、なんかさ、
面白そう。
多分本当なんだろう。
思っちゃう。ちょっとまあ、ちょっとなんかネジが外れてる人なのかも。
ね。
まあそうだよね。だってそれ言われて、これって脈ありですかって、さっき
言って。いいえ、脈なしです。
面白そう、いい、ね、友達だったらでも。
ね、いいじゃない、紹介はしてもらえなくても。
うんうん。
友達
これからも友達でいてねって。
うん、楽しそう。ラジオネーム、ファッションはパッションさん。
今日もお疲れ様。男性が女性に友達紹介してくれない、うん、っていうのはありですか、なしですか。男性から言われるの、ちょっと悲しいな。 なんか悲しいっていうか、私を仲介役でしか普通に仲良かったと思ったのに、ただの連絡網として使われてる感じがして、
確かにそれはあるね。
でも、会話の流れで、うん、なんか、友達よけしてよぐらいなら、まあ嬉しいけど、それ本題で来られたら。
そうね。確かにね。つながり、
そう、
るための手段の一つ。
ね。
それでうまくいくことってあるのかな。
でもさ、結構多いんじゃない？友達の紹介で付き合ったとか。うちの。
それ信じてない。
え？友達同士で、
うん。
男の子2人友達で、女の子2人友達で、
うん、
片方と片方が友達で、
うん、
で片方と片方がまた友達になったみたいな。
あ、
で恋愛に発展したみたいな。
あ、そういうことか。なんかもう本当に他人、
うんうんうん、
だったらなんか会っても気まずくないって思っちゃう。そんなことないのかな。うまくやるのかな。
うまく、まあ、とまあやるんじゃない。
上手にコミュニケーション取るのか、うん、ふーんそうなんだ。
へえ、なしかな、ね、あ、いや、でもいっぱい、私はもう、もう自慢したいぐらい可愛くて優しい友達がいっぱいあるから、
うん、
誇る友達はいっぱい紹介したいけど、
うん、
でもな、その逆にこっちの、うん、この子をこいつに紹介すべきかって思うかもしれない。
あ、そうね、それはありそう、うん、なんでお主なんかに。
広島県24歳、悪大官さんからです。
はい、
レイちゃん、みゆちゃん、こんばんは。僕は今好きな人がいます、
うん。
告白しようと思ってるのですが、なかなか勇気が出ません。うん、お互い乃木坂46が好きで、先日の4期生ライブも一緒に見に行ったりする中です。お二人からエール欲しいですだって。
頑張れよ。
頑張れよ
頑張れ。
じゃあファン友達みたいなことなのかな。
一緒にライブ行くのって。
脈
あり？
ありじゃない？
でもさ、オタ活とかなるとさ、完全にもう趣味のスペースだからさ。
私が思うのは、れいちゃんさ、映画とか一人がいいでしょ？
一人がいい。
で、私は、ライブも、一人でも行けるもの？な気がするの。
うん、
もう本当に見るだけなの。
うん、
でも楽しむってなったら、一人だとちょっと難しいのかなって思うの。今の可愛かったよねとかさ、ペンライト振って、そのメンバーが手振ってくれた時、こっち見てくれたきゃーっていうのを共有できる相手がいるのって必要だなって思って。
すっごい楽しくなるよね。
そう。だから、そういう意味でライブに一緒に行くっていうのは、一つのイベント？だから、それならありなんじゃないかなって思う。
私は、どっちかというと、全く脈なしで、めっちゃ仲いい友達って、っていう感覚だと思ったライブを、好きなアイドルのライブを見に行くって。
うっそっか。
だってさ、男の人でしょ、うん、この人で女の子のライブを見る。
これを相談してるのが女の子だったら脈ありとは言えないかなって思ったの。だって一緒にいてるのは男の子だから、男の子がアイドルにもう本当に好きって言うんだったらって思ったけど、
ね、う
ん、相談してるのが男の子でそう思ってんだったら多分ありなんじゃないかなって思う。
なるほどなるほど。
だと思うよ。
あ、どっちだろうね。
だって女の子で女の子のアイドルが好きならさ、うん、女の子と言ったっていいじゃん。
そうだよね、
うん、
逆にそっちの方がなんか
自然っていうかさ、
自然だ、ね、
多いじゃんそういう子の方が。だから多分ありだすがしますよ。
まあ、もう当たって砕けろなんて、
うん、
とりあえず
当た
り、そうね、行、うん、かないでそのままにしとく方が後悔しますよね。
そうね、
行っちゃえ行っちゃえ
行っちゃえ、
頑張れ頑張れ頑張れ。じゃあ、あの結果お待ちしてます。
はい、
悪大官さん今日もお疲れ様。
では時間もあまりないので、普通歌を紹介していきたいと思います。福島県27歳男性、小寺にこうたさんからです。みゆちゃんはゲストとして赤坂のラジオに出ますが、普段聞いている側として思う赤坂のラジオのイメージはどんなのだったりしますか？そうなんです、今朝行ってきたんですけど、へこんでます。
あら、けどあまり 100% は出し切れなかった感じ
です。なんかすごい、うわ、いつも聞いてる声だっていうのに、なんかもうなりすぎた。ああ、すごい楽しいなって思いながらも、なんか喋りたいけど、ここで成立してるみたいな。
ああ。
ので、すごい、っていう。 感じだったんですけど、でも本当にそうですね、赤坂のラジオはいっぱい聞いてる番組が多いから。
芸人さん
ラジオ多いよ ね、 多いよね。
え、赤坂のラジオ私は行ったことがないんだけどさ、
うんうんうん、
何赤坂のあそこで撮るの？
あ、そうそうそう、TV、あの番組のところと一緒で、うんうんうん、回が多分分かれてる。
あ、へ、そうなんだ。
そう、うん、って感じだった。
お疲れ。
ね、2%。
100% 中の。
もうね、全然なんかね、もうでもすごいお優しくて、
うんうんうん、
本当始まる前からなんか全然違うプロフィール書いてあるけど、
うん、
と全然違うことを言ってきたりしてくださって、楽屋に来て、
うん、
お優しくてもう楽しくしてくださって嬉しかったです。
うん、よかったです。
以上です。
埼玉県19歳男性宮地さんからです。32枚目シングルの選抜アンダーの楽曲の MV が先日公開されましたね、
うん。
松尾さんが参加している人は夢を二度見るは今までの乃木坂とはテイストが違うダンスが印象的でした、
うん。
音楽番組でもそうでしたが、カメラに抜かれた時の松尾さんの表情めっちゃ素敵です、
うん。
一方清宮さんが参加しているさざ波は戻らないは衣装も含めダンスと表情で儚く美しいエレガントな世界観が伝わり、うん、4月のアンダルでこの曲のパフォーマンスを見られるのが楽しみになりました。お二人それぞれの MV の見どころや撮影の裏話をぜひ聞きたいですって、
うん、
表題曲の、人は夢を二度見るの方はつい最近この収録時だと、
そうね、3日前とか、
3日前ぐらいに公開されたばっかりで、
そう、あの MV 撮影で過去一移動時間の方が長いぐらい撮影自体はあっさり。
いつも思うの、選抜の楽曲ってさ、
うん、
撮影時間超短い。短い。だから多分人によってすっごく大きな差があるから、
そうそうそう、
びっくりするよね。一回アクチュアリの時ね、私ね、うん、5時間ぐらい待って20分で終わっちゃったの。
うん、え、早
っ。そうなの。そのぐらい、それで別日にダンスシーンがあったりして、うん、みたいな感じで。だからものによっては、ね、
そう、びっくりし、なんか最後の撮影の時も一番最後だよ。もう、
うん、
もう本当に終わりの時も、
うん、
列がなんかテレコとかなって、その列の薄いテレコ順に前から終わっていく制度だったの。だからみんなでありがとうございましたじゃなくて、なんかちらほら、え、終わった終わったみたいな感じで終わったから、なんか気づいたら終わってましたね。
あ、そう考えるとアンダー楽曲の MV ってめっちゃ大変ですよね。
結構ハードよね。
人数が少ないからその分分量も多いけど、うん、なんかみんな参加するものが多い気がする。
そう、そうだね。歌割りもさ、
多いからか。
多いし、あとダンスのシーンと、リップシンクだけのシーンとか、あったよね。
うん
うんうん、あれ、どこ？ホテル？
ね、ハイホテル。
え、
水道もガスも通ってないところで、歯も磨く時とかもさ、水道がないと大変じゃん。
うんうん、
だから、違う遠いとこまで行って、借りたりして、
うんうんうん、そうだったんだ。
そう、すごい大変だったし、うん、真冬だったから超寒くて。
そっか、なんもないのか。
電気も通ってないかな。
でもなんか、色の感じがすごいかっこいいんだけど、レトロな感じっていうか、あの衣装可愛かったね。
ね、アンダーっぽいよね。ザ・アンダーって感じの曲だよね。
なんか、そういう感じ。でもこの曲好き。なんか MV も5期生が入ったっていうのが分かりやすかったし。
よくやるよね、5期生もね、うん、なんか、
え、なんか
全然まだ入ったばかなのに、うん、よくこんなついてこれるなというか、
ね、
ちゃんとものにするのがうますぎて、ね、撮影してる時から
なんかニュアンスみたいなさ、
そう、え、私でもできない、
横一に並んでなんかヒヒみたいな、相手の肩にチョンみたいな、すごかった、びっくりしちゃった。
東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談な、あっという間にエンディングでーす。
はい。
いや、そっか、2年目ラジオ。改めて今後やってみたいことはあります？
3 年目です。
3年目になったのか。
はい。
3年目に突入。
改めて。やっぱそれはもうずっと言ってますが、生放送を早く叶えたいですよ。
叶えたいね。やりたいし、いつも、
うん、
今回の収録の時もなんですけど、ベルクさんが、あの、美味しいものを持ってきてくださったから、うん、どこかのベルクさんに行きたい。
ああ、
ラジオ もだし、あの乃木坂46は YouTube もやってるので、やりたいし行きたい。
そうだよね、もっと店舗とかに行って、うん、宣伝したいし、
ね、
体験ベルク、いやしたいですよ、
したい。
そうなんです、同級生とかがたまにベルクでアルバイトしてるの、それで行って、あっいいなっていう。あと、そう、この乃木団が始まって、言いたかった、ずっと。乃木団が始まって、私は、ベルクに行くたびに、ちょっとだけドヤ顔できる。
わかるかもしれない。
ちょっとだけドヤ顔できるのが、ちょっと嬉しいですね。ほぼもう、週3ぐらいで行くので。
そう、だからなんかね、乃木坂がコラボしてる商品を、YouTube でなんか、紹介したりする、うんうんうんのやってたから、コンテンツでやってるメンバーがれいちゃんもやってたと思うんだけど、あ、やったね、だからそういう感じでなんか
やりたい、ベルクの商品を、
そう、ベルクさんともう普通にラジオだけじゃなくて、いろんなコンテンツを使って一緒に何かしたい、う
ん、確かに、なんでして来なかったんだ、だってそのコンテンツを知って、うん、ラジオもやってるので、
そうそうそう、
聞いてくださいって言ったらね、もっと聞いてもらえるし、ね、ほら、いいアイディアじゃない。
そうだよ、やりたいよって思って、プレゼンツってかっこいいし、
ベルクプレゼンツ、提供とかじゃない、ベルクプレゼンツ、
プレゼンツだからいっぱいできたらいいなって思います。
はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
そしてメールを送ってくれた中から抽選で2名に番組オリジナルの缶バッジをプレゼントします。
番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク相談アンダーバー TFM。ぜひフォローして、ハッシュタグ、乃木団をつけてつぶやいてください。
この後、オーディでアフタートークもありますので、皆さん聞いてください。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は、乃木坂46の松尾美優と、
セミアレイでした。
また来週！
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の、乃木坂に相談だ！この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46、セミアレイです。
松尾美優です。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。アフタートークの時間です。
乃木坂46。
ちょっとね、言い方ちょっと違かったよね、今。さっきは、ベルクさんとやりたいことを話してたんですけど、
うん、
なんかね、レジとか、うん、店舗の店員さんになって、うん、何時間働いたらバレるのかっていうのとかを、うん、
やりたいね。
でも一生バレない気持ち、
ね、絶対バレないから、週3ぐらいで
なんか普通にさ、うん、働いてファンの方に見つかったとしても、うん、なんか、あ、副業でやってるのかな、じゃあ内緒にしとかないとって言って、ね、気を使って
そうくれるかもしれない。
そうかもしれない。
なんだっけ、何百円引きとかのさ、うん、シール貼りたい。
あ、貼りたい。でもあれ9時とか10時にならないと貼れない。
あれ難しそう。難しいのか
な。あれさ、
機械みたいなのあるよね。
そう、ピピッて押して、ブーって出てきて。乃木坂工事中の企画でやれば、お、できるのかな。
ねえ、できるのかな。
出してみる。
出したい。てか、配信中とかさ、
うん、
いっぱいコンテンツがあるじゃない。
あるね。
だからさ、全部でやろう
すごい。ジャック、電波ジャックみたいな感じで。
やりたい。
映像が、そうですよね。そうなんですよ。ラジオってやっぱり声だから、
うんうんうん、
ねえ、なんだろうね。やっぱ乃木坂配信中 YouTube とか。
そう。なんかそれをやりながら、ラジオもあるんだよっていうのを。
そう。
言いたいし。結構ミーフリとかでも案外調べたら家の近くにあったんだよね、ベルクみたいな。そうかも言って。なんかみんななんか、知ってるようで。
まあ、関東のね、スーパーだからね。初めてのアルバイト体験。
おー、したい！したことない！
そういう、私もない。
え、それめっちゃいいじゃん。しかも二人で行けば、確かに、一人で行くから副業感出ちゃう。二人で行けば、あ、ちゃんと企画なのかなってなるよね。
めっちゃやりたい。それいいよね。
レジ、いやでもやっぱりみんな研修とかあるじゃない、
うん、
で研修を踏まずに本番だけやった私たちがボロボロになるの。
そうだよね。でもレジはさ、急いでる方に迷惑。
そうだよね。
じゃあ、カートをさ、
味噌ポテト作るとか。あ、裏ね、超裏
作りたい。あのお客さんに迷惑をかけないところでやりたい。
だからそうだよね、
品出しとかさ、うん、あとはうろうろして、あの、これどこですかって聞かれて、あ、ここですよ。地元のベルクラは分かるな、
全部。店舗によるね。
結構店舗によるんだよな、差が大きいよね。
やりたい。めっちゃやりたい。
やっぱ品出し。
品出しか。カート、大量のカートを運ぶのもやりたい。
あれ
だ。あ、駐車場の。めっちゃ大変そうだけどさ、ちょっとなんか楽しそうだな。
お掃除ね。
お掃除ね。
大事大事。
確かに。やりたいね。
これめっちゃ。初めてのアルバイト体験めっちゃいいじゃん。題名も決まりました
ね。題名それです、行きましょう。
はい、よろしくお願いしますよ。大人の方々、
ね、
ちょっと投げ
た
かな、
やりたい
スタッフさんって思います。
できませんかね。じゃないと急に働いちゃうかもしれない、私たち。
そうだよ、
言うこと聞けないから
さ。始めちゃうかもしれないから
ね言ってみよう。
うん、言ってみます。
行きましょう。
はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46のセイミアレイと
松尾美優でした。
バイバイ。オーディ